Suzuki。
はい、前回は怒涛のフランスの歴史やったっすね。
フランスの、そうですね、すごかった。民主主義がどう遷移していったかっていう
ちょっとすごかったっすけど、ダイナミックさが、
まあ、揺り戻しがめちゃくちゃたくさんあったってことですよね。右往左往したってことだよね。
ということで、はい、今回はワイマール。
そうですね、ワイマール共和国っていうのはですね、まあ、過去も何度か出てきているんですが、シンドラの回でもね出てきたし、ヒトラーの回でも出てきたし、第一次世界大戦でも出てきてると思うんだけれども、
どんだけ好きなんだよ
ね。ね、日本の話しろよみたいな感じだよね。本当ドイツ人からしたらさ、
ね、
だと思うんだけど、まあそのヒトラーを出してしまうってさ、民主主義の対極じゃん、あれ。
うん、まさに。
うん、だけどあれが民主主義プロセスの中から出てきたよって話はヒトラーのシリーズとかでも言いましたよね。
うん、
なので、まあ、これがその民主主義の歴史の中でどういう風なものだったのかっていうのも改めて重複するところいっぱいあるとは思うんですけれども、
はい、
ワイマル共和国の崩壊するプロセスっていうのをね、共和国として崩壊していくわけだよね。
うん、
フューラーになったヒトラーがいるって全然共和国でも何でもないからさ、
うん、
それがどういう風に崩壊していったのかっていうのも改めて概観していって、やっぱ起こしちゃダメだよねっていう風に考えないとねって思ってるんですよね。
なるほど。
フランスとまた全然違う動きをしますから。はい、
うん。
それをちょっとじゃあ見ていきますか。
はい。
時はですね、第一次世界大戦の末期かな。1918年ですよね。
うん、
第一次世界大戦やっててドイツが負けるんすけど、
うん、
これもうちょっと詳しく言わないね、もうここら辺は。
はい。
で負けるんだけど、そのドイツ帝国海軍がですね、最終決戦として、そのドイツ軍艦全体にですね、イギリスに対する総攻撃の命令を下すんですよ。
うん、
ただもうこれすでにドイツ帝国陸軍がその敗北を公的に告白して以降の出撃命令だったので、
うん、
なんていうかな、その祖国の敗戦みたいな、まあ、ある意味決定しちゃってるのにもかかわらず、うん、その命令されてるみたいな、やべえ状態になってるんだよね。
はいはい。
でこれ日露戦争の時にも言った覚えがあるんだけど、
うん、
これ反乱起きるんだよ、ドイツ兵の中で。
うん、
犬死にになるからさ。
あった気がするな。
うん、そう、いやもう戦争終わったのに、うん、なんで戦争して死なないといけないんだよってことで、はい、サボタージュが起こるし、
うん、
そのキール軍港っていうところを拠点に反乱と蜂起が起こるんですよね。うん、国に対してね、うん、当時でドイツ帝国だよね、ドイツは。
うんうん、
だからそのドイツにおいてはその第一次世界大戦の時点で、うん、あの共和国でも何でもない、うん、普通に帝国してるってこと
だ、ね。うん、
はい、
うんうん、
フランスだけそうやって揺れ戻しでバーバーバーバーってやってたけどね、
うんうん、
ドイツではそうですって。で、まあ、イギリスは、議会が優先した政治をしてますと、
うん、
でドイツは帝国やってたんだけど、うん、第一次世界大戦に負けてここで反乱が起こっちゃいますと、
うん、
これがドイツ11月革命っていうんですけれども、これがドイツ全土にね、広がっていっちゃうんですよね。
うん、
労働者と農民、そして下級兵士たちから構成された、まあ、革命協議会っていうのがですね、
うん、
各地で、まあ、発足され、
うん、
既存勢力の打倒っていうのに向かっていくと。
うん、
でこれなんでこういうことが起こるかっていうと、一つはロシア革命をモデルしちゃってるんだよね。
ロシア革命はやってないですね。
ロシア革命まだやってないけど、まあ、若干触れたと思うけど、うん、日露戦争の時に、
うんうん、
やっぱりそのほら1848年革命の時とか、まあ、社会主義者とかが台頭していったじゃん、
うん、
マルクスとか、
うん、
でロシアにおいては第一次世界大戦末期にですね、
うん、
ロシア革命が起こりますよね。
はいはい、
でロシア革命が起こって、で結局に王様って全員その処刑されちゃうわけですよ、家族もろとも。
うんうん、
まあ、それを見たドイツでもこのようなことが起こったってことになりますよね。
はいはいはい。
で時の皇帝がビルヘルム2世っていう人なんですけど、
うん、出てきたね、
うん、この人も何度か出てきたよね。
出てきた、
はい、この人が反乱を制圧するためにですね、
うん、
軍の首脳部が、
うん、
あなたが率先して反乱を収めるか、
うん、
その皇帝位を辞めるかどっちか選んでくださいって言うんですよ。
はいはい。
したらこのビルヘルム2世が何したかって言ったら、どっちも選ばずに宮廷馬車で家族もろともオランダで亡命しちゃうんですよね。
お、逃げるんや。
はい、やっぱりロシア革命でロシア皇帝がですね、まあ、親戚なんだけどいとことかなんだけど、
うん、
まあ、処刑されちゃってるからさ、
そうなんだよね、
まあ、怖かったんだと思うんですよね。
なるほど。
でその逃げちゃいます、
うん、
はい、そのまあ肝心の皇帝がいなくなっちゃったんだけど、ベルリンにその群衆が退去して集まって要求してるっていう状態になっちゃうわけだよね。
うん、
で時の宰相のマックス・フォン・バーデンっていう人がいるんですけど、うん、この人がまあそのもうビルヘルム2世がいないからさ、
はい、
もうじゃあビルヘルム2世はもう退位しますって宣言しちゃうんです。
まあ
ね、みんなの前で
いないからね、
うん、いないし、うん、もう逃げちゃったしで、はい、もう民衆ボルテージすごく上がってて、はい、何をやるか分かんねえし、はい、ってなって、
はい
はい、で自分自身もその1時間後に宰相を辞任します。
お
で後任に社会民主党のエーベルトっていう人を指名すると、
うん、
ここは過去どっかのシーズンで言ったね、うん、ほぼ同じレベルの流度で喋ってると思います、うん、ここね、うんうん、復讐みたいなもんだと思って聞いてください。
はいはい
はい。でこの時点では新しいドイツ国家の形って不明なんだよね。だからドイツ帝国が終焉したことだけ分かったんだけど、
うん、
このあと何がどうなるんかっていうのは謎なんだけど、
うん、
まあこの時ホーエンソレルン家っていう王家だったんだよね、うん、あのフリードリヒ2世の家だよねこれ。
おお、いろいろ出てくるね。
はい、はい、もうだいぶ僕たちも勉強しましたからね、
はい、
こうやって出てきますが、
出てくるね、
はい、このホーエンソレルン家っていう家を中心として、まあ、立憲君主制にしたらどうかとかですね、ロシアを真似して社会主義にしたらどうかとか、まあ、いろんな選択肢がありえたんだけど、
うん、
この段階ではこのあとどうなるんか全く分かりませんみたいな感じですよね、
うん
はい、で一方で何十万という民衆が首都ベルリンで大規模なデモ行進をしてるわけですよね、
うん、
でこの民衆がまあどんどんどんどん主導していって、このどうなるか分かんなかった国みたいなものがちょっとずつ形作られていくんですけれども、
うん、
やっぱりデモに参加した民衆の人たちが主権を訴えたんですよね、
うん、
でこれによって立憲君主制ちょっと無理そうってなっていくわけです、
うん、なるほど、
はい、でこのデモが起こってる日にですね、
はい、
あの社会民主主義者のシャイデマンっていう人がいるんですけど、
うん、
この人が帝国議会のバルコニーに出て、これも昔喋った覚えがあるわ、
うん、
ドイツ共和国の成立を勝手に宣言しちゃうんですよね。
ああ、なんかあったねあった気がする
なし崩し的にドイツが共和国が設立されるんですよ。
あった。
これでもさ、民主主義の歴史っていう観点から見るとまた一つ感慨深いでしょ。
ああ、うん、なるほど。
ここで共和国が出てくるっていうのはどういうことなんかっていうのが前より理解度が上がってるはずなんですよね。
ああ、なるほどね。
あの社会契約説、社会契約論を受け継いでフランスでこう揺れ幅がバババババってやってるのを見たり、ロシアで社会主義者が国家設立したっていうのを見た中で、ドイツ人はやっぱり立憲君主制なんかありえないっつって、
うん、
デモをしてたらシャイデマンっていう人がドイツ共和国成立って宣言するっていう。でドイツはドイツ共和国になるんですよね。まあ、ドイツ共和国、これがバイマール共和国なんですけど、
うんうんうん、なるほど、はい、まあ、ここでなかなか王様出てきにくいっすな、皇帝とか、
まあ、皇帝もう逃げてるからね、もうどうにもなんなかったんでしょうね。
次の皇帝を、
次の皇帝もね、
うん、出てきにくいわな、それは。
で結構ドラスティックに皇帝並びに全領主たちが退位を迫られ、
うん、
まあ、共和国が出現しますよね。共和国ってその貴族いないからさ、
うん
うん、共和国だと必ず貴族がいないわけじゃないんだけど、
うん、
ここで言う共和国って貴族がいない共和国を志向してる共和国だから、
うん、
まあ、その全領主たちが退位を迫られて、
うん、
まあ、結構長い間ドイツってこういう領主たちによって治められた国だったんだけど、
うん、
まあ、ついにここで終焉を迎えるわけですよね、
うん、
第一次世界大戦を経てね、
はいはい、
第一次世界大戦を経てあらゆる君主国がなくなっていったって話は前も
まあしましたね、
しました
ね、しましたね、
これの一つがここでね、
うん、
民主主義の歴史的文脈の中でもメイクセンスした形でこうやって起こるわけですね、
うん、
はい、でこのあとワイマール共和国っていうのが出来上がるんだけど、これドイツ共和国のことだよね、うん、
はい、
これがですねワイマール憲法っていうのを制定するんですよ、共和国として。
有名やねこれ、
うんうん、国を動かすルールを作んないといけないと、
うん、
そして議員を決めないといけないと、新しい憲法作んないといけないって言っても結構忙しいんだよね、
うん、
で1919年ね、これ敗戦公約が結ばれる年なんだけど、
うん、
ベルサイユ条約が結ばれる年だよね、
うん、
この年の1月にですね国民議会の、まあ、議員選挙が行われた、つまり国会議員が選出されたわけですね、
うん、
ここで第一党になったのが社会民主党っていう党だったんですよ、
うん、
これ 38% の投票率で第一党になったらしいんですよね、
うん、
で単独で過半数が取れてないよね、 38% だから。
そうですよね。
だから中央党とか民主党っていうところと組んでワイマール連合っていうね連立政権を立てるんですよね。
うーん、
はい、
うんうん、
まあ、こういう状態で、共和国が設立されていきます。
うーん、
うん、
なんかこの辺すごいですね、早いというかなんていうか、やっぱ国作らないといけないからいきなり。
そうですね、
大変なんでしょうね。
そうですね。
なるほど、
はい、
はいはい、うん、
で、このワイマール共和国で制定された、まあ、最初の憲法というか国家基本法というんですけど、うん、この憲法の内容はですね、めちゃくちゃ水準の高い民主主義思想が表明されてるんですよね。
うーん、
例えば男女問わず20歳以上の有権者すべてに平等な選挙権が与えられてる。
うん、
これすごいよね。
すごい、 うん、男女問わずっていうところはそうですかなりすごいですね。
すごいですよね、うん、男女問わず、うん、でしかもなんかその選挙の得票数に応じて議席が得られる比例代表制とかも採用されてたりだとか、うん、あと生存権とか社会権、まあ、人間が人間らしく生きる基本的な権利が明記されて、うん、国家が国民を守ることが義務付けられるみたいな憲法がワイマール共和国の中で制定されるわけですよ、
うん、
はい、でこのワイマール共和国の主要な仕事を担っていく中にいっぱいユダヤ人が採用されるっていうのがこの前の
シンドラー
の辺で言いましたよね、うん、
はいはい
はい、でしかもですねやっぱりそのビルヘルム2世の反動もあって、うん、ドイツ史上初めてですねこの憲法草案は帝国ドイツ時代のように皇帝に対してではなく有権者の代表である議会に対して全面的責任を負うっていう風な条項が明記されると。
うーん、
うん、そして、まあ、皇帝の代わりみたいな感じで言ったらちょっと語弊があるんだけれども、うん、まあ、大統領制っていうのが導入されて、
はい、
この大統領制に、まあ、そのさっき言った社会民主党の党首のエーベルトさんが就任する、
うんうんうん、
あとは法の制定の議会とかですね、執行の政府とか、うん、あとそれを正しく監視しようとする裁判所とかが新しく創設されていくというのがどんどんどんどん起こっていきますと、
はいはい
はい、まあ、このような憲法っていうのは、まあ、非常に民主主義的な理念とか原則があるので、
うん、
こういう民主主義的な理念や原則がすでに浸透した国からしたらね、あとイギリスとかフランスのこと言ってると思うんだけど、あとアメリカとかね、
うん、
そんなに目新しいものじゃなかったかもしれないんだけど、うん、やっぱりドイツにとってはすごいやっぱりこれって画期的なものだったんだよね。
うん、
うん、だからそのドイツにとってはものすごい転換点になるわけですねこれが、
うんうんうん、
でこの当時においては世界で最も民主的な憲法と言われるぐらい先進的だった。
もともとはもう上に君主があって下に臣下がいるみたいなそういう垂直な構造の社会だったけれども、うん、いきなりこれをやったからね、
うん、
そっからずっと変わってなかったってことですねドイツはね、
うん、
はいはい、
まあ、特にやっぱり男女平等の普通選挙権みたいなのがかなりその先進的だった、
うん、
イギリスでさえも1928年に男女平等の普通選挙権が定められるからそれに先行して10年ぐらい早くこのワイマール憲法で定められてることになりますよね、うん、はい、まあ、一方でですね民主的だ民主的だっていう言説もあるんだけれども、まあ、一方でまあ同時にこれにはすごい強い欠陥があるというふうにも言われていて、それがやっぱり大統領権限なんですよね、まあ、ヒトラーの回でやりましたね。大統領権限が非常に強くて、まあ、極めて強大なものとして与えられていた。陸海軍の統帥権もあったし、意にそぐわない議会の解散権もあったし、意にそぐわない首相に対する任免権もあったし、緊急時に憲法すら停止する権利があった。これはもうなんか皇帝と変わらないレベルの法の下に置かれてない皇帝レベルじゃないですか。だって憲法停止できるってやばいじゃん。
そうっすよ、
全部初期化できるから、
ね、
うんうん、まあ、こういうその独裁国家にいつでも生まれ変われる危うい憲法を持ってたんですよね。まあ、実際これを利用してヒトラーが出てくる
そうですよね、
わけでなんでこういう性質を持ってました。
すごいですね。 なんかこんなに権限与えちゃったんやってイメージですね。
うん、
今まで流れをずっと見てきてるから僕は。
そうなんですよね、
こんなに権限渡さなかったらいいのにって、
まあね、
冷静に見れば思いますけど、
ね、まあ、今の我々から見たらそういうふうに思いますけど、当時はそのインテリ層が話し合った結果これが起こってる。
そうですね、まあ、ドイツもワイマールも危機的な状況だったから、もしかしてこういう仕組みを使って乗り切ろうとしたのかもしれないですよ ね、
まあ、ね、なるほど。
でこのワイマール共和国、ワイマールでもバイマールでもどっちでもいいんだけど、
うん、
まあ、出来上がってすぐにですねベルサイユ条約っていうのが結ばれるわけだよね、
うん、
これはその講和条約だよね。だから戦争に負けたことにどう対応するかっていうのが具体的にいろいろその決められていくんだけど、
うん、
まあ、基本的にはまあフランスとかはめちゃくちゃドイツに切れてたし、信じられない賠償金を貸してもう再起不能にしてやろうっていう話を前もしたと思うんだけど、その姿勢でこう挑まれてきてるから、
うん、
特にそのドイツ戦争責任論って言って、ドイツが戦争したらお前らの全部責任だよねみたいな感じでまあ言われてるわけですよね、
うん、
でこの中で非常にまあこう過度の重荷っていうのを背負わされていきます、
うん、
はい。でこの過度の重荷っていうのをワイマール共和国が承認せざるを得ないから承認するわけですよね。
うん、
これを承認したことをもってやっぱりいろんな不満が噴出すると。この不満を拾ってヒトラーが出てくる。でその不満を拾ってヒトラーが出てくるときに、この大統領権限を使ってこの人に全権委任法を作っていくっていう、この流れでしたよね。
あったな、は
い、こうやって民主主義が崩壊していくわけですよね。端的に言うと今言ったのはほぼ全てなんだけど、
うん、
そうやってまあ失っていくと。
うん、
でまあ重要な点だけちょっと紹介していくと、
うん、
社会混乱するよね、
はい、
そのだからワイマル共和国からするとさ、内政面でもそんなになんていうかみんな落ち着いてないから、結構政府打倒しようとする人とか結構いたりするんだよね。
うん、
であのヒトラーもほらミュンヘン一揆とか起こしてたじゃん。
そうだね。
だからあのヒトラーだけじゃなくて何人かいたりするわけ。
うん、
あとは外交の面でもそういうベルサイユ条約とか結んで、でこの賠償金払えなかったルール工業地帯全部奪うぞみたいなことフランスに言われてるわけだよね。
そうだよね。
ルール工業地帯って一番の稼ぎ頭だ、はいはいはい、だけどそれ取られたらもう大変じゃん、
うん、
だからそういうことを追求されるっていう、まあのっぴきならない状態に置かれてるわけですよね。でこのようなのっぴきならない状態に置かれた時のその第一党が社会民主党だって話をしたんだけど、大統領がエーベルトだって話をしたんだけど、国民の支持を得るような明確な方針を打ち出せないんですよ。そりゃそうだよね、
まあ、難しいよ ね、
うん、どうしたらいいか分かんねえじゃん、もうこれ、
うん、
積んでるからさ、
うん、
あの
そう
でワイマル連合っていうさっきの連立政権を作ったって言ってたじゃないですか、3党ぐらいで、
はいはい、
これがどんどんどんどん議席数を失っていって半数以下になってしまうんですよ、
うん、
でこの半数以下になってじゃあ何が議席を取ったかっていうと極左と極右の政党だったんです。
うーん
そのうちの一つがナチス。
なるほど、うん、
はい。だから政治が混乱し状況が混乱し、その誰もリードできないという状態になっていった。このリードできない状態の中で極左と極右政党っていうのが育っていった。でそうすると第一党である社会民主党が政権を維持しようとしたりだとか議会をなんとかまとめようとすると、極左か極右と組まないといけないわけじゃない、
うんうんうん、
じゃないとずっと意見が割れ続けて何にも決めれないから議会で、
はいはいはい、
で極左と極右のどっちと組むかって言った時に、うん、めっちゃ嫌だけど極左よりは極右ってなったんですよ。
うん
極左ってだってもう、
まあ ね、
政府打倒みたいな話だからさ、
そうですね、
究極、
はい、
でそれだったらまだ極右みたいになるわけですよね。
うん
それで嫌だけどナチスと組んでいくっていう現象が起こっていくわけですね。
あ
こうやってナチスが台頭していくんだよね。
まあまあまあまあ、なるほど、はい、
うん、
なんかこう混乱して正解が出ない時って誰も正解持ってないけど、とりあえず今やってるやつはダメだみたいな感じになりがちだなと思う。
そうですね、
うん、
実際ナチスの支持した人たちもあの貧しい人っていうか貧困にあえぐような人たちだけじゃなくて、こう結構いろんな職業の人とかいろんな社会階層の人が支持してたんですよね。なんでかっていうと今の与党がもう頼りないから、もうそのアンチテーゼとしてもうなんかナチ党支持に走ったっていう動きがもう解明されてるんですよね。だから結構いろんな人たちの支持を実は広く獲得できたのが実はナチ党なんですよ。
でまあ、このナチみたいなものを良しとはしてなかった第一党の人たちがそうやって仲間に入れていきつつですね、
うん、
でも経済状況っていうのは、まあ、どんどん悪くなっていくんですね、うん、ベルサイユ条約の後っていうのは、
はい、
まあ、ちょっと時代今前後してる話をしてるんで、あの前に戻ったり先の話をしたりとかちょっと時系列的には完全に整理して喋ってるわけじゃないんですけど今、
うんうん、
ベルサイユ条約によってハイパーインフレが起こるよね。
あったなんか、
うん、
はい、
でその1マルク1914年の段階で1マルクで買えたものが1923年に1兆マルクとかになってるね。
うわ、
だからその 何これ前も言ったけど、
うん、
100円のパンが100兆円とかになってるね、
うん、ジンバブエみたいな、
うん、なってる、いやいやいやみたいな話じゃないですか、
はい、
でもう全て紙くずと化すわけですよね、
うん、
でこれに対してレンテンマルクっていう、まあ、新しい貨幣とかを発行してなんとかこうやったりしていくんですよね、
うん、
そのレンテンマルクとかが意外と機能したらしくて、このハイパーインフレ状態とかは意外とすぐこう平穏状態になったらしいんですよね、
うん、
で取り巻く環境も少しずつ良くなったりとかもしたらしいんだけれども、
うん、
あれが起こるんだよね、世界恐慌が。
そうなんですよね、
1927年にね、
うん
うん、
この経済と民主主義ってやっぱり相関があるんですよね、
うん、
これも結構いろんな人が研究してて、民主主義が継続していくため の、 その要因っていうのはいろいろあるんですけれども、やっぱ重要な一つの条件のはやっぱり富、経済なんですよね。で今の世界の状況とかもなんか研究した人によれば、やっぱり経済発展の段階が下がるほど民主主義国の割合がやっぱ低くなっていくんだって。でこれも当たり前なんですけど、やっぱ経済が良くないと民主主義で求められる寛容だとかさ、要は自分の違う意見を受け入れる寛容さだとか忍耐強さを発揮できなくなるんですよね、
うん、
まあ、しにくくなるんですよね、
うん、
例えばさ、そのゲッベルスもそうだったけど、仕事にありつけないで次の 食事をどこでこう食べられるかも全然わからない状態の中でさ、10年後20年後の国の姿を想定して今理性的な判断をするとかさ、そういうのできないですよね、まあ、ね、まあ、今とにかく今この状況を政府なんとかしてくれよみたいな、うん、強いリーダーがなんとかしてくれよっていう風になりますよね。
そうなんですよね、
うん、
はい、視野がものすごく狭くなるし、はい、早いところで出さないといけない、
は
い、
長いスコープの中で理性で判断できなくなるんですよね、
う
ん、しかも異なる意見と対話する余裕もないし、
うん、
でとにかくこの状況を分かりやすく説明してくれるロジックをみんな欲しがるんですよね、
うん、
それがワイマル共和国では反ユダヤっていう風につながっていった背景がありますよね、
うん、そうですね。で、まあ、さっきヤンヤンが言ったみたいな強いリーダーみたいなのが求められたんですよ、やっぱりドイツでもね、
うん、
でそれがそのヒトラーなんだけど、そのヒトラーの前段階にヒンデンブルク大統領って、これもヒトラーの時に出しましたけど、
うん、
ヒンデンブルク大統領っていう人が当選するんですよね、大統領として、うん、これあの世界恐慌の直前ぐらいなんだけど、
うん、
さっき言ったみたいにベルサイユ条約を突きつけられたそのワイマール共和国っていうのはそれを受諾するしかないから受諾してなんとかやろうとするんだけど、国内外で混乱が起きてますと、
うんうん、
で第一党が支持を失っていく、
うん、
納得させる答えをずっと出せないっていう状態になってしまって支持を失っていくと、
うん、
でそうすると極右と極左が育っていって、
はい、
でどちらかと連立しないといけないっていう状態の中で、うん、ちょうどその大統領であるエーベルトさんが亡くなっちゃうわけですよね、
うん、
でその亡くなっちゃった時に選ばれた大統領がヒンデンブルク大統領っていう人なんですよ、
うんうん、
構造を理解すると、
はい、
これをね、
うん、
まずワイマール共和国っていうのは形上ね非常に民主主義的な憲法を打ち出すよね。
そうでしたね、
はい、でそれをやるんだけれども、
うん、
内外に非常にのっぴきならない環境というのを抱えていて、問題というのを抱えていて、
はい、
それに対処できなかった第一党っていうのが支持を失っていき、
うん、
極左と極右っていうのが育っていくと、
うん、
でそれによって、まあ、その議会が分裂状態になって不能状態になっていくんでね、議会が、
うん、
あんまり機能しないっていう風になっちゃうんですよ、意見が割れすぎて、
はい、
でこの意見が割れすぎて機能していないんだけれどものっぴきならない状態が続いているドイツにおいて、
うん、
大統領が結構幅を利かせて何とかするっていう状態になっていくんだよね、
うん、
ここが最初はヒンデンブルク大統領がやってたんだけど、
うん、
そこをヒトラーが巻き取っていく形になるんですよね、
はいはいはい、
これによって民主主義が完全に機能不全にしていくっていう、
うん、
そういう経緯なんだよね、
うん、これは難しいね、
うん、
どう捉えればいいのかこれを、
うん、なんかまあ多分一つ観点としてあるのは、
あ、
まあ、単純ですけどやっぱり経済って大事だなと思いますよ。
あ、
うん、貧困じゃないとか格差が開きすぎないってい う, こう客観的な環境っていうのはやっぱり民主主義にとってはやっぱ大事なんですよね。
うん、なるほど、
うん、まあ、あとこの時その国民投票によって選ばれてるんだけど、このヒンデンブルク大統領っていうのは、
はいはいはい、
このヒンデンブルク大統領はさ、君主制の信奉者なんだよね。
うーん、
憲法としては民主主義をすごく押し出した憲法を作ったんだけど、
うんうん、
国民感覚としては全然そこまで到達してないんだ。
そうね、
これだからすごい重要な点だと思ってて、
はい、
だからやっぱね、僕は民主主義はシステムじゃないと思うんですよ。憲法で定めておいてさえ民主主義はいくらでも機能不全を起こせる、
うん、
それはその実施しているこの国民によるわけだよね。
そうね、
この時はその君主制の信奉者であるヒンデンブルク大統領っていうのをまあ選ぶわけだよね、大統領として。でこの人はワイマール共和国の憲法がなんだよって思ってるわけですよ。
うーん、
大統領なんだけど、
はいはいはい、
帝国復活しろよって思ってるわけですよね。
そうか、
はい、でこの時そのベルサイユ条約によって参謀本部とかその軍隊の参謀本部とか解散されてるわけですよね、廃止されてるわけですよ。
うん、
で廃止されてるとかに対してもすごく嫌だったし、
うん、
ヒンデンブルクもね、
うん、
ヒンデンブルク大統領だけじゃなくていっぱいいたと思いますけど、
うんうん、
だからそのドイツ帝国っていうのはなくなったんだけど、別にドイツにいた人たちがそのメンタリティをめちゃくちゃ切り替えてるわけじゃないんだよね。
そうなんだよね。
ここがフランスとかイギリスの違いなんですよ。フランスとイギリスって自分たちでさ起こしていったじゃん。
そうですね、う
ん、だけどドイツってさ影響を受けて起こしてるじゃん、
はいはい、
やっぱりそこまでドラスティックじゃないじゃん。
そうね、
うん、戦争に負けたからそうしてるわけであって、
はいはい、
第一次世界大戦で負けなかったら多分起こってないんだよね。
うん、
でここの違いは結構やっぱあんのかなと思うし、今ドイツについて言ってるけど僕日本もそうだなと思ってるんですよ。
一回システムはインストールしました、でも全然使えてない。
このメンタリティ、民主主義的メンタリティ、いわゆる理性によってこの一般意思を駆動させるとかさ、なんかこう簡単に一人の指導者に抱きつかないとかさ、なんかそういうのってやっぱなんかすごい信仰がないとできないんだなっていうのが客観的に見て思ってる。
信仰だったりと時間がないと難しいっていう感じで、別の研究によればですよね、当時のワイマール共和国ってやっぱり分断されてたんですよ。分断された社会だったんですね。それどういうことかっていうと、政治とか宗教とか社会階級とか職業とかなんか居住地域に関して、まあみんなそれぞれいろいろあるじゃないですか。それぞれ同士で全然対話がまだ全然存在してない状態だったんですよね。で一個その例として挙げられるのは、当時のワイマール共和国のこう社会の在り方を象徴する例として挙げられるのは、ベルリンにねカフェがあるんですよ。あのカフェが、ロマーニシスカフェっていうなんか有名なカフェがあるんですけれども、このカフェでは入り口のね、まあ、ドアマンがねこう客の座席を決めるんだって、でその座席は厳密にいろいろ細かく分けられてるんですよね。富裕層のエリアはここ、一般客のエリアはここ、共産党員専用のテーブルはこことか、で全部細かく座る場所がグルーブごとに分けられて、でそのグルーブ同士で全く対話は存在しないんです。しかもむしろ反目し合ってる。そうだから分断されてるんですよね。で民主主義の基本っていうのはやっぱり対話なんですよ。で相互理解とか寛容とかああいうものなんですよね。でも当時のワイマル共和国の状態はまだ分断されてる状態で、ね、それぞれのグループの中でエコーチェンバーしてるんですよね。
だからそのルソーの意見からその特性を抽出すると、全体意思を総裁した結果が一般意思だったじゃん、そのプロセスが踏まれてないということになりますよね。だから全て特殊意思のぶつかり合いでしかないっていう状態になっちゃうっていうふうに、まあルソーから言うと言えるかなと思うんだけど、この時のドイツっていうのもそれがバチバチで起こっていくわけだよね。まあそんな別にドイツじゃなくてもできてないけどね。でこの中でヒンデンブルクが大統領になった直後に世界恐慌が起きていって、でその世界恐慌っていう世の中がまあぐちゃぐちゃになって不安になっていくじゃないですか。その不安を巻き取る形でナチスっていうのが台頭してくるわけですよね。はい、でナチスが台頭してくるんだけど、そのやっぱり議会っていうのは分裂してるんだと。でこの分裂した議会が機能不全を起こしている中で、そのヒンデンブルク大統領はその議会を使わず大統領権限でどんどん国をこう動かしていく、
はいはいはい、
でこの大統領権限で動かしていくときに誰と組むかってなったときに、まあ嫌だったんだけどもヒトラーと組むわけですよね。でこれヒトラーの会の時にも言いましたけど、みんなヒトラーをコントロールできると思ってたんだよね。こんなやつ全然コントロール下にあるだろうと思ってたんだけど、まあそれが全くコントロール不能な形にまあ突入していくんだよね。
むしろヒトラーにコントロールされた
されていくんですよね、演説とかで、
まあ、まだちょっとあるんですけど、まあ、これがドイツでまず起こったことで、で僕は、まあ、ここまではね過去の回でも説明してた内容とほぼ一緒なんですよ、
はいはいはい、
で今回その民主主義の歴史という観点で一つ追記したことがありまして、
はい、
このワイマール共和国のですね政治思想の中に大統領権限の強さがあると、
はい、
この大統領権限の強さっていうのがどのように決まっていったかっていうプロセスっていうのをちょっと見ていってたらですね、ああ
そこめっちゃなんでかなって思ってる、
はい、これねあの、マックス・ウェーバーっていう、まあ、学者がいるんですよ、はい、社会学の、
はい、
僕この人天才だと思ってるんだけど、はいはい、僕が社会学出身だからかもしれない、はい、バイアスかかってるかもしれないんだけど、はい、まあ超天才だと思う、
うんうん、
でこの人がどうやら強く大統領権限の強くすることを主張したみたい。
へえ、あもう生きてて、
まあ憲法が出来上がる時には生きてた。その後すぐ死んじゃうからヒトラーの出現とか見てないんだけど、
いや見て欲しかったな。
そうだね、
見たらまたなんか違う結論が出るか、出たかもしれない、はい、
この人プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神っていう本を書いた、まあすごい洞察力のある社会学者なんですが、この社会学者をもってしてもやはりヒトラーの出現を予見できなかったんですよね。
なるほどね、
でこの人はやっぱり良かれと思って大統領権限を増すわけですよ。増す主張をしてそれが通るわけなんですよね、でやっぱり彼から見たら今のドイツっていうのは、まあ、その民衆がその今のドイツにおいて 普通に民主主義すると、まあ、2つの帰結しか起こらないと思うと。
ほう、
まあ、一つはそのすごいカリスマが出てきて、うん、そのカリスマに従うなんていうかあんまり自我のないマシーンみたいになった人たちによって統御された官僚制を行うっていうパターン、
はい、
でもう一つはただの利害調整に走ってしまうその職業政治家みたいなものが出現してきて、
うん、
いわゆる、まあ、ルソーと考え方違うからこういう説明本当はしちゃダメなんだろうけど、うん、ルソーの言うところで一般性を持たない政治家ですよね、
はいはいはい、
特殊利害みたいなものだけの調整に走って、
はいはいはい、
自分のその支持母体みたいなものの願いを叶えることが自分の仕事だと勘違いした人たちが出てきた、
うんうん、
その人たちによる民主制のこの2つの帰結しかやっぱり想像しえないと、
うん、
これによってやっぱり機能不全になるんじゃないかっていうその危機感をすごく強く持ってたんですよね。
なるほど。
でこれに対抗するために国民投票によって大統領を選出し、この大統領が国民投票に選ばれてるわけだからかなり立派な人だろうと、
はい、
立派な人にいろんな権限を渡してそれで調整するのがいいだろうということで大統領権限を増していくんですよ。これが全く機能しないんですよ。
うーん、なるほどね。
この難しさが僕は民主主義の難しさだなと思った。
そうね、
だからその経験しないと分かんない、
うん、
これほどの天才さ、不正室の天才なわけ、
うん、
これほどの天才をもってして予見できないっていうことが起こる、
うん、
これがやっぱり社会なんだ、
うん、
っていうことが僕はすごく示唆深いなと思ったんですよ ね。
なるほどね。
だからこそ過去起こったことをちゃんとつぶさに見て、
うん、
それを積み上げ的に学んでいくことが非常に重要であるという学びを僕は得たんですよ。
うーん、
まあウェーバーもどうだろうね、ベストだと思って大統領制をやったんのかな。
いやベストとは思って、まあ、もう本当に頭いい人だから、
うん、
この人、
う
ん、いろんなこと考えた総合結論としてこれ出してると思うんだけど、
うん
うん、まあなんかね、やっぱなんか確かに他にじゃあどうすればいいのか分かんないもんね。
もうそうだよね、
結局その結論になりますよね、
うん、だってね、大統領がいなくて議会が混乱したまんまででよかったかって言ったらなことないからさ、
うんうん、
それを防ごうとして大統領で何とかしようという調整弁みたいな使い方をするっていうのはな、まあ分からんことはないよね、
うん、
だけどそこで国民に選ばれたのはヒンデンブルクであり、でこのヒンデンブルクは結果的にヒトラーに権力渡しちゃうわけだよね、
うん、
彼のそのダメなところはそこですよね、
うん、
なんでヒトラーに権力渡しちゃうのっていうことをやっちゃうわけだよね、
うん
うん、っていうところがやっぱりそのマックス・ウェーバーはそこまで考えてたのかもしれないけど、まあ、ここまでひどいことが起こるって多分さすがに思ってなかったと思うんですよ。
まあね、想像せできんわな、それは。
うん、
もうシステムが稼働するにはシステム入れるだけじゃダメだけど、使う側のね、さっき深井くんも言ってたけどメンタリティもさ追いついてないとやっぱ機能しないのかもしれない、ね、
だと思うんですよね。
機能しないだろうね。
ドイツで起こったことっていうのはすごく先進的なワイマール憲法っていうのを作ったにもかかわらず、うん、やはりそれを駆動させる民主主義的なメンタリティみたいなものが、うん、このやっぱりその制度とのアンマッチを起こしていたっていうことは一つあるのかなと思っていて、
うん、
ここから得られる学びっていうのはやっぱりこの民主主義っていうのが誰がどう駆動させるつもりで駆動させているかが非常に重要なんだってことだよね。
実践だよね。
そうだから、そのルールで決まってるシステムとしてあればうまく成り立つわけじゃなくて、ものすごく簡単に民主主義できなくなるってことだよね。
そうね、
民主主義の制度が整ってたとしても、これがすごい僕はこのドイツの歴史から学べる学びだなっていうふうに、まあ、僕は思いましたし、皆さんは皆さんでここから自分なりの学びっていうのをあれしてほしいんですけど、
うん、
この当時ですね、まあ、マックス・ウェーバーみたいな意見を持ってる人は他にもいまして、まあ、それぞれちょっとずつ違うと思うんですけど、
うん、
その議会制民主主義が国家存亡の危機の時代に機能しないんだって考える人たちがいっぱいいたんだよね、
うん、
オットー・ケルロイターっていう人も似たようなこと言ってるし、
はい、
カール・シュミットっていう人も似たようなこと言ってるんですよ、
はい、
ちょっとあんまり細かく説明しないんだけど、
はい、
彼らのエッセンスを取り出すと、
うん、
やっぱり議会制民主主義っていうのが緊急事態においてはあんまり機能しないってことを言ってる。
うん、
これもね、やっぱり僕たちはちょっと改めてこれを積み上げ型で考えないといけなくて、
うん、
我々も言ってるじゃんそれを、
うんうん、
コロナの時とかに言ったじゃん。
言いましたね、
中国の方が決めるの早かったよねとか、
うんうん、
だけどそれもその通りなんだが、
うん、
ヒトラーが出た後の我々は同じこと言ってていいのかっていう問いはやっぱあるよね、
うん、
この人たちヒトラー出る前の人たちなんだよね。なんかそこがね、同じこと言ってんなっていうのはちょっとなんか踏まえれてない感覚があって、やっぱこれを踏まえて世界の頭脳は議論した方がいいし、主権者は議論した方がいいかなと思うんですよね。そうなんだけど、議会制民主主義は機能しないんだが、 そこでじゃあ強力なリーダーを選んだりとか機能させるっていうことを前のようにやってしまうと危険性としては同じことが起こりうると、じゃあどうするかってことをやっぱ考えないといけない。
そうね、
はい、そこはね今世界であまり踏まえられてない、むしろ忘れ去られて同じことを再現されるポテンシャルはあるかなと思うんですよね。僕あんまりそんな危機感を煽りたいとか思ってないし、絶対そうなるから絶対にこれは防がなければならないみたいなイデオロギーも別に持ってないんだけど、まあ、フラットに見てポテンシャルはあるなっていう感覚があるので、はい、まあ、ここはちょっと注意すべきポイントの一つでしょうねっていう感覚があるんですよね。
これなんかメリットデメリットリスクリターンみたいな感じだな、
うん、
ハイリスクハイリターンみたいなことでしょうね。だから
そうですよね、
いや難しいっすね
難しいっすよね。
まあでもまあ、うん、踏まえて難しいって言ってるのと踏まえないで難しいって言ってるのやったら全然違うってことやと思うんですよね。
まあ一つはローマみたいな感じで権限の任期みたいなのをやっぱり決めてしまうっていうのは抑制機能になると思いますけどね。
時間で決めるってパターンは一個ありますよね。
はい、まあ、その時間で決めるってことを絶対に動かせないみたいなことをするとやっぱりユダヤ人の大量虐殺できないよね。
そうね、
あれをさ 1,2 年じゃできないじゃん、
はいはい、
まあ、10年ぐらいやってるからできることであってさ、
はい、
ああいうことをさせないようにするっていうのはそういうことによって可能ではあるかもしれないですけどね。わかんないですね。でも そういう風に考えないと新しいことをなんかやばいなっていう気はしてるけどね。
そうですよね、
うん、
いやあとなんかこう面白いっつったらあれですけど、せっかく民主主義的な世の中にな、民主主義っていうかその何ですか、共和制とかなってきてるのに自ら手放すっていう動きをするのがなんかね、本当にやっぱりインストールしないと実態変わんないんだっていうことですよね。
そうだよね、だからここも社会契約説に戻ると分かるよね。だからその気持ちは分かるじゃん、混乱期にさ、うん、強いリーダーに率いられることによって、うん、そのこの状況を打開したいという風な気持ちになることもめちゃくちゃよく分かるし、うん、そりゃそうだよねって思う一方で、うんうん、はい、社会契約説に戻るとさ、それは我々の自由を担保できる状態じゃないわけですよ。
そうね、手放してる状態になる。
そう、原理的には担保できない状態になってるわけですよね、
うん、
そのまあ、一般意思が見つからない以上それで担保できてる状態って何なんだっていう問いもあるんだけど、まあ、一方でその一般意思を見つけようとしない以上は絶対に担保できないことが一旦原理的に確定しているわけだから、それを手放すっていうことはそういうことになっちゃうわけですよね。それがどうかつ問題みたいなものがやはり社会契約論が出た後でも踏まえられてはないよね。そりゃそうだよね、あんな何言ってるか分かんねえからね踏まえられるの難しいと思うんだけど、うん、
踏まえたつもりの状態は結構よく起こるけどね、
うん、でも、うん、だけどやっぱり共和制を簡単に捨ててしまうっていう、うん、それが緊急事態にやっぱり起こってしまうっていうことですよね。でそれダレイオスが言ったことじゃん、はい、
うん、
あの結局それ独裁制に最後帰結するんじゃんって言ったじゃん、
うん、
もう2600年前に指摘されてんだよね。だからそれ、うん、戻るんですよそこに。だからね戻っちゃダメなんですよ。
むずっ難しいんやね。
難しいっすよね、
うん、じゃあどうしろとって感じにも、
うん、
なるな。
万能薬みたいなそういう解決策を求めるっていう気持ちは分かるけれども、それは往々にして割と極端な意思決定につながってしまうっていうリスクがあるっていうのは踏まえた方がいいかもしれないですよね。
そうですね、
まあでも、うん、そうだね。でも実際に貧困の中に陥っている当時のワイマルの人たちに対してこのことがどれくらい説得力があるかっていうのはちょっと微妙な感じだけど ね。
いやそうだと思う。実際自分がその状況下に置かれたらやっぱできない可能性もあると思うから、それってじゃあどうやって解決するかっていうそのホッブズ的な考え方になってくるね。そうするとホッブズはそれ言ってるわけだから、
妥協案というか、
そう、まだマシだろっつってるわけじゃん、
うん
うんうん、そうするとホッブズが言ってることも妥当みたいになってくるよね。
そうね、
うん、面白いでしょ。
超理想的に原理的にはルソーが言うことが実現できればいいけど現実無理やからもうホップス
みたいなこともありえないことはないんだけど、まあ、うん、そういうレベルで彼らは喋ってたってことだよね。ここまで見通してたとは言わないけど、
うん、
彼らのその論理とか理論の中に入ってる状態だよねやっぱり今起こってることも、うん、でまあ、ちょっと総括しますと、
はい、
そのワイマール共和国っていうのはやっぱりその崩壊していくんだけども、
うん、
その外的要因としてはベルサイユ条約で背負いきれない重荷を課されちゃったよね。そして世界恐慌が起こったことで国民生活っていうのが破滅的に打撃を与えられたよねっていうのが外的要因としてあるんだけれども、やっぱり重要なのは内的要因であると、うん、まあ、あのベルサイユ条約も重要な外的要因だと思うんだけどね。内的要因としてはやっぱりその大統領権限が強すぎたっていうのはやっぱ反省として語られてるみたいですね。
うん、
でこの大統領権限が強すぎたことと、あとは議会とか政党というのが機能不全に陥ってしまった、
うん、
っていうのがやっぱりそのしかも誰もヒトラーがそうなることを予期しないまんまそうなっていった、
うんうん、
まあ、ここら辺がやっぱ反省点として今踏まえられているところ、
はい、
じゃあどうするかっていうのがむずいんだけどね、
うん、
はい、そういうことを言われているよっていうことですよね。
いや
ちょっとまあまあ時間経ってますけど、もう少しちょっと紹介するとですね、あのハンナ・アーレントっていう有名なまあ女性の哲学者がいらっしゃいますけども、
ハンナ・アーレントって教育の歴史、
シンドラーにも出てきた、
シンドラーに出てきたね、
はい、
あのアイヒマンのところの取材した人ですよね、
はいは
い、でこのハンナ・アーレントがやっぱり言っているのが全体主義っていうのがどうやって出てきたかっていう話なんだけれども、うんうん、まあ、ここでモブっていう概念を出してくるんですよね。モブってそのなんていうかモブキャラのモブなんだけどさ、
はいはい、
やっぱりこの階級社会みたいなのが解体された後に行き場を失ったそのモブっていう人たちがいて、
うん、
このモブっていう人たちがまあ端的に言うとポピュリズムに押しちゃうよねってことを言ってるわけだけどね、
中国政
治、ここまで端的に言ったらあんなハンナ・アーレントを出す意味があるのかっていうぐらい今めちゃくちゃ簡単に言っちゃったんだけど、
はいはい
はい、このモブっていう人たちがやっぱりポピュリズムとは言ってないんだけど、ポピュリズムをしていくことによって議会制民主主義がむしろこの人たちにとっての憎しみの対象となっていったんだ、
うんうん
うん、でこのような自分が所属する集団っていうのはどこも見つけられない人々っていうのが現代の政治みたいなものにまあ憎しみを持って欺瞞以外の何者でもないというふうに考えていくんだと、
うん、
でその人たちっていうのはやっぱりすごい強い指導者にこう引っ張られていくんだっていう話をして
る。まあね、
プラントンと言ってることに似てるよね。だからオスバチの話、うん、
あオスバチの話あったっすね、
はい、近いですよね。
あ、うん、まあ、蜜をくれるところにかって寄っていくみたいな、
難しいですよね、
はい、
人間が複数存在しているから政治が必要なんですよね。人間一人しかいなかったら別に政治は必要ないんですよ、
う
ん、
まあそりゃそうだ、うん、
でしかもその複数にいる状態の中から一つの意思決定を出さないといけないんですよね、
うん、
この営みにすごく政治の本質的な難しさがあるんです。
そうだよね、
うん、しかもまあまあ早く結論出さないといけないっていう状況がありますから ね
コロナの時とかもそうだったもんね。
そうだね、
うん、でもう一人紹介していい、
はい、
オルテガっていうまあ思想家の方がいるんですけれども、はい、その宗具の本質っていうのはそのモブやデマゴーグに踊らされ、
うん、
その挑発に盲目的に従うその民衆の愚かさにあるのではなく、
うん、
全くコントロールできない大衆みたいなのがまあ重要なんだって彼は言ってるんだよね。
重要
重要というか、
うん、
っていう存在がこういう現象を引き起こしていくんだみたいな、それが宗具の本質なんだってことだよね。コントロール不能性みたいなのがあるんだってことだよね。
そもそも群衆というものには、
まあ大衆、
大衆、うん、
ですね、
うん、
大衆と群衆を区別してるんですけど彼は、オルテガは、はい、まあ、オルテガによるとですね、大衆っていうのは自己を特別なものとみなすことはしないと、みんなと同じだっていうふうに思ってる上にその凡俗であるっていうことを恥じないそしてこの凡俗であることの権利を大胆不敵に、まあ、相手構わず押し付けてくる、そのような人々が大衆なんだって彼は言ってるんですよね
なんかだいぶ
ボロクソ言ってるんですよね、
バカにしてますよね
もっとひどいよこの後ね、
うんうん、
まあ、みんなと同じであることを望んで凡俗であることを肯定するだけじゃなくて、
うん、
非凡なものを押しのけていくっていう蕭白にとらわれている人たちであると、
うん、
まあ、このような大衆っていうのは自分たちがカフェで話題にしたことを他者に押し付け、それに法としての力を付与する権利があると信じている人たちなんだと、
うん、
直接行動的に訴え物理的圧力を持って自分たちの望みや好みをゴリ押ししている人たちなんだっていうふうに彼が言っている。
めちゃくちゃやん、
うん、自らに対しては何なら特別な要求もしない、生きることも既存の自分の繰り返しに過ぎない、
うん、
自己完成への努力もしない、
うん、
波の間に浮いている V のように漂っている人だっつってのね。
なんかあった？なんか馬鹿にされたりしたんかな。
そうね、まあ、これもちょっと危険だなと思うよね。だからこういうこと言うと何にも言うなみたいになっちゃうからさ、
うん、
その何にも言わないことがいいかっていうとさ、そうでもないじゃん、
うん、
そうなんだよね、
うん、じゃあカフェで話題にしたことを声上げちゃダメかって言ったらなことないと思うんで、そんなことはないと思うんだけど、やっぱり彼はその大衆っていうものが非常にその性質としてね、こういう性質を持っている、それがアンコントローラブルであるみたいなことが宗具の本質なんだっていう話をしてる人とかもいるんですよ ね。
なんかあれかな、 SNS で炎上したんかなもしかしたらなんか炎上した経験とかがあるかもしれない。
まあだからプラトンにせよハンナ・アーレントにせよ、まあそのオルテガにせよ、もちろんそれぞれ違うこと言ってる前提ですよ、
はい、
にしろやっぱりそういう側面についてのそのなんか指摘をしているんですよね。ポピュリズム的な側面に対しての指摘をしていて、ヒトラーとかっていうのは非常にその典型例だよね、
うん、そうだね。まあ、そのいろんな学者さんがポピュリズムについてなんか定義とかはしてると思うんですけれども、うん、まあ、さっきオルテガの話につながる一つのポイントとしては、民主主義の特性っていうのは不確実性っていうふうに言ってる説があるんですよね。つまりコロコロ変わるわけですよね、うん、定まらないっていうことをあの良しとするのが実は民主主義の本質であるっていうふうに言っている説もあるんですよね。つまり何かというと、誰も自分たちだけが人民を代表してるっていうふうに確実に言うことができないんですよ、
うん、
自分たちだけが代表である、自分たちだけが唯一正しいっていうふうに言わせないことが民主主義の本質であるっていう話ですよね。だからそれを言ってしまったのがヒトラーなんですよ。
へ、
俺だけが正しいみたいな言ってるじゃないですか、
うんうんうん、
アリア人だって言ってるじゃないですか、はい、それは民主主義じゃないよ、それはポピュリズムだよっていうふうな批判につながりますよね。
そうですね。だから今なんでオルテガとハンナ・アーレントを紹介したかっていうと、うん、ずっと言ってるってことですよ。
うーん、同じような
ずっと言ってる
宗具宗具ポピュリズムってことを、うん、いろんな人が
ずっと言ってる、
いろんな時代
で実際歴史的事実として起こり続けている。だけれども社会契約説の中ではこれを頑張らない限り我々の自由は担保されないって言ってる。
そう
っていう状態であるところまで我々は今学んできたね。
そう、主張とかしていいんだけれども自分たちだけが唯一の正しさだというふうに思わないでねと。
そうだね、そこがだからそのカフェで言ってる時の大事さだよね、うん、カフェで言ってることを主張することは重要なんだけど、例えばルソーで言うと一般性が大事になるし、うん、それが特殊意思なのか一般意思なのかっていう区分が出てくるわけじゃん、
うんうん、
カフェで言ってる内容みたいなものが、
は
い、さっきのヤンヤンが言った内容もそうですよね、
うん、
それが全てを代表しているって言い切ってしまうと、それはちょっと危険だよねっていう話になると。
ヒトラーがさ、その政権について、
うん、
ほら他の政党たちの活動を全部停止しても潰したみたいな、それって完全にこの挙動ですよね、ポピュリズムの。
あ、
もう自分たちの正しさだけがもう 100% の社会であればいいと。
なるほどな。
そう、
でその対極にあるのが民主主義で、なんか自分たちが正しいと思わないとか、言ったら多様性とかいうことにもなってくるんですかね、思想とか、あと疑うみたいなこと、自分たちが正しいかどうかを。
いや、どうなんだろうね、
どうなんだろうね、
分かんない本当にむずいと思うんですから、うん、疑ってても何も決めれないしさ。
そうだね、誰かが何か結論を出さないといけないからね。
だからなんかこう勉強して分かるのは何したらいいかは分かんないんだけど、うん、これやったらやべえとかは分かるんだよね。
まあね、
まあ、でもそれって経験的に学ぶってそういうことじゃん。
そうっすね、
あの、うん、人間って経験的にそうやって学んでいくじゃん、これやったらやばいみたいな、なんか火に手突っ込んだらやけどするとか、
はい、
そういう話だよね。だから火に手突っ込んだことが人類はあって、やけどしたことがあるからこれを知ってるんだけど、これを踏まえるかどうかは歴史の勉強でできると思うんですよ、
うん、
でもう一回火に手を突っ込むってそれで防げるじゃん、
うん、
けどじゃあ水に溺れるとかはやるかもしれないじゃん。
そうね、
歴史勉強してても、うん、それはだから分かんない、分かんないんだけど、火に手を突っ込むっていうことを防ぐっていうことは、まあやろうと思ったらできるんじゃないかなと思ってるんですよね。
なるほどね。
そういう意味で今までの議論っていうのはすごい重要だったし、うん、まあ、そういう意味でワイマール共和国も紹介した、
うん、
しフランスも紹介した、
うんうん、
でこの後アメリカについて紹介していきます。でこのアメリカについての民主主義っていうのはね、またフランスと違う性質を持ってるんですよ。
へえ、まあ、違いそうやけど、
これがまたね面白いんだなアメリカ、確かにその側面って民主主義の文脈の中であるよね、今まで僕たちがこの回の中で話してなかったけどってやつが出てくるんです。
へ
え、なんでだから民主主義ってすごくいろんな要素によって成り立ってるんだなっていうのがこれによっても分かるんだけど、
うん、
アメリカを出すことによって新しい民主主義の側面っていうのを発見することができるかなと思うので、次回アメリカの民主主義について喋っていきたいと思います、うんうん、
アメリカね、また自由の国って言ってるぐらいやから、ルソーが言ってるその自由っていうの、
まあ、ルソーが言ってる自由とアメリカが言ってる自由が全く一緒なのかどうかは僕はちょっとよく分かってないんだけど、
うん、
そうですよね、自由の国だっつっているアメリカの民主主義っていうのは、 一体どういうものなのかっていうことをまさにフランス人が考察してるんですよね。
これは面白っすよね。またね、はい、昔アメリカ勉強した時に二面性とか、うん、本音と建前みたいな話もちょっと思い出して、うん、いろいろ
ありましたよね。
最初は全然実は民主的じゃなかったとかさ、ね、
そうそんなアメリカにおける民主主義的な側面がやっぱりアメリカにはあるんだよね。でもこのアメリカ的な民主主義っていうのはどこに代表されるのかっていうのは、まあ、結構昔の話でフランス人のトクビルっていう人が指摘してる面があるので、
はい、
まあ、そこをちょっと紹介していきたいなっていうふうに思ってます。次回、はい、
いやーなんか結局分かんなかったなっていう感想でしたということで、はい、今日はここまでですかね。ありがとうございました。はい、はい、Suzuku.